沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者や、悪巧みをする者のことで苛立つな。おはようございます。昨年の12月、私はハンガリーを訪れました。ハンガリーという国の名前は知っていましたが、どんな国であるのか恥ずかしながらあまりよく分かっていませんでした。私たち日本キリスト改革派協会から川瀬譲宣教師をハンガリーに送り出しています。そのために今回訪問をすることになりました。川瀬先生の家庭や働きの場所、またハンガリーの改革派協会を訪問するためにハンガリーを訪れたのですが、その合間に川瀬先生が観光スポットを案内してくれました。その観光スポットの中で特に印象に残ったのは恐怖の館という場所です。恐怖の館という名前を聞いて、皆様どんな観光スポットを思い浮かべるでしょうか。お化け屋敷か何かを思い浮かべるような名前です。ハンガリーには古くからの町並みが残っていますから、中世の時代の処刑場でもあったのだろうかなどと想像をかきたてられます。実はこの恐怖の館という名前はハンガリーの近現代の歴史を背景にしています。第二次世界大戦中、ハンガリーはナチスドイツの側につきました。当時ハンガリー版のナチス政党の本部があった建物がこの恐怖の館でした。この政党が政権を取りますと、数百人が恐怖の館の地下で拷問を受けたそうです。また当時多くのユダヤ人がハンガリーで虐殺されました。ハンガリーの負の歴史、恐怖の歴史を代表する建物がこの恐怖の館であったわけです。これだけでも恐怖の館という場所がどれほどハンガリーの人たちにとって痛みを伴うものであるかがわかります。実はそれだけでなく、恐怖の館にはもう一つの歴史があります。第二次大戦後、ハンガリーはソビエト連邦の支配下に置かれました。ハンガリー共産党の政権下におきまして、恐怖の館は秘密警察によって使われました。当時厳しい思想統制が行われました。恐怖の館の地下牢に多くの人が捕らえられ、長期間にわたる拷問を受けて思想的に転向させられました。恐怖の館という名前は共産主義体制下の恐怖をも表しているのです。現在この建物は博物館になっています。このような歴史的な背景から恐怖の館という名前が付けられて、その歴史を展示する博物館になっています。ハンガリーという国はいわゆるキリスト教国です。長いキリスト教の歴史があります。しかしナチスの政権下、また共産主義の政権下の時代には純粋なキリスト教信仰を自由に表明することができませんでした。国家の顔色を伺いながら信仰の歩みを続けなければなりませんでした。今日は2月11日です。建国記念の日ですが、戦前は紀元節と呼ばれていました。日本神話に基づいてこの日に日本が建国されたとされています。こうした国家神道的な記念日が国の祝日とされていることに、日本のキリスト教会はある種の恐怖を感じます。自由にキリスト教信仰を表明できず、国家の顔色をうかがいながら信仰の歩みを続けなければならなかった戦前を思い起こすからです。日本もハンガリーほど長期にわたってではありませんが、恐怖の館のような恐怖を経験した歴史を持っています。 2月11日には特にそのことを思い起こされます。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよという聖書の言葉を最初に読みました。この言葉が書かれた時、悪を行う者が力を持っている時期が長く続いていたようです。誠に力のある神である主がその力を表してくださることが待ち焦がれました。そんな辛い時期が永遠に続くように感じられたかもしれません。しかしこの言葉の続きにこうあります。しばらくすれば主に逆らう者は消え去る。彼のいたところを調べてみよ。彼は消え去っている。人間の支配力はどれほど強いものに見えたとしても永遠に続くものではありません。私たちも理不尽に誰かの力によって押さえつけられることがあるかもしれません。しかし神である主に信頼する歩みを続けているならば、希望が失われることはありません。しばらくは忍耐が必要であることでしょう。しかししばらくすれば誠の神である主がその力を表してくださいます。